前回マルコによる福音書からこの場で話をしたのは2ヶ月前の11月、もう2ヶ月前になります。1ヶ月前の12月19日はクリスマス真っ盛りでした。その後年末を経てお正月がありました。世界的なキリスト教会の業界としては1月6日までがクリスマスシーズンですけれども、日本においては正月に押されて見る影もありません。そしてこの神戸にいると新年の気分も1月17日までにはきっぱりとなくなっているようでした。それは25年前に阪神・淡路大震災が起こったからです。皆さんの中にも怖い思いをされた方がたくさんおられたと聞いています。家が崩れ、棚が倒れ、電気や水道が止まったこと、あまり具体的に話すと当時のことが思い起こされて気分が悪くなったり体調が悪くなるという方がおられることを聞いていますので、この辺にしておきます。一方で震災後に生まれた方、当時はまだ小さい子供であった方、今26歳、27歳ぐらいの方々には震災の記憶はありません。26歳、27歳より下の方ですねには震災の記憶はありません。復興した神戸で育った方にはその阪神・淡路大震災は大昔のことのように感じるのではないでしょうか。私自身はその時東京で震災の状況をニュースで見ていました。神戸に住んでいた知人は無事であったということを後から伝え聞ました。大変な状況になっているなとはニュースを見て思いましたけれども、直接的な影響はありませんでした。このように地震を体験して大変だということが記憶にはっきり残っている方、また遠くにいたのであまり影響はなかった、どのようなものか具体的にはよくわからない方、そしてそもそもその震災が起こった時にはまだこの世に生を受けていなかった、記憶がない方々がおられます。ちなみに震災の記憶がないっていう方どのくらい今いらっしゃいますか。ちょっと申し訳ないんですけども手を、ここでは少数派ですね。ある方の職場ではその教会のその方以外は誰も震災の記憶がない、震災の後に生まれた人ばっかりの職場だったということを聞きました。体験した方にとっては絶対に忘れることのできない恐怖です。しかしこれが2000年も経つとその恐怖やその苦痛というのは伝わりにくくなってしまいます。聖書で語られていることにも同じようなことが言えます。先ほど読んだ聖書の箇所は西暦30年頃の出来事です。今から2000年ほど前になります。私たちはこのことを体験した人から直接話を聞くことはできません。どこか遠い国の昔のこと、自分との関係が薄くて実感が湧かないというところがあるのではないでしょうか。最初は聖書全体がそのように感じるかもしれませんが、何度か読んでいるうちに聖書で語られていることが現実感を持って分かってくるようになります。今日はマルコによる福音書の1章29節から39節で語られていることが私たちに何を伝えようとしているのか一緒に見ていくように導かれました。2ヶ月ぶりですので、少しおさらいをしたいと思います。そもそもマルコによる福音書、今日の書かれた背景ですけれども、この時は この出来事はイスラエルという国の出来事、イスラエル人の上に起こった出来事ですけれども、その当時イスラエルはローマの戦争に負けてローマに支配されているところでした。ローマ帝国が世界を牛耳っていた時代の出来事です。私たちは特に戦後派の者にとっては、ここにいらっしゃる方は皆さん戦後派、戦中派の方もいらっしゃるでしょうか。戦争に負けた、そしてその後他の国の支配下に置かれたということはなかなか実感が湧かないのが正直なところです。でも今ニュースで他の国の出来事を見ていると、よその国の軍隊が入ってきて支配をする、また政治を抑えてしまうということを見ると、その底で暮らしている方の生活が大変なことにあることを私たちは見ることができます。難民と言われる方がその場所から逃げ出してきているところもニュースではよく取り上げられています。イスラエルはまさに他の国に支配されていて、自分たちが自由に発言できない、うっかり変なことを言うならば逮捕されてしまうようなところにありました。そしてその上に、そのような苦しい状況、生活の中の上に病気があったり悪霊がはびこっていたりということがありました。この他国による大きな力による支配、また悪霊や病気というのは、どれも自分の力ではどうにもできないことです。ここに飲むための水を用意してくださっていますけれども、このコップを持ち上げるのにいちいち祈る人はいません。それは自分の力でできるからです。しかし病気を自分でつまみ出すことができる人はいません。また悪霊につかみかかり取っ組み合いをすることができる人もいません。霊は私たちにとってはつかむことのできない、触れることすらできないものだからです。そして多くの場合、一市民の力では敵国、大きな組織に対抗することはできません。どれもこれも手が直接は届かないことです。しかしそれが私たちを苦しめるものとなっています。イスラエルのこの時の状況はまさにそのようなところでした。しかし周りを見ると、必ずしもローマによってそのように支配されている国ばかりではない、また皆が病気にかかっているわけでもないし、悪霊に取りつかれる人も一部の人でした。なぜ私たちの国か、なぜ私の家族がと思わずにはいられなかったことでしょう。この状況、今の私たちと似ているところがあるのではないでしょうか。多くの方がこの政治や世界情勢に不満を持っていても、私たち一人一人ではどうしても手が出すことはできない。また病気も、今は二人に一人の人ががんになると言われる時代になってきていますけれども、私たちは病に直接立ち向かうことができません。そのような苦しい、何かモヤモヤしていて、すべてのものが、すっきりしない、そういう時代にあったところに現れたのが、神から送られた救い主のイエス・キリストでした。今日の聖書の箇所の少し前のところから、イエス・キリストは宣教を始めます。宣教とは英語でミッションと言いますけれども、必ずしもその言葉によって伝えるということばかりではありません。ミッション、その宣教という意味は、神から使わされ、使わした神に与えられた使命を行うことです。イエス様はそのミッション、宣教として街道で語り始められました。街道というのは、当時の今の教会のようなところで教え始められたと、この前に書いてあります。 今日私たちは日曜日に集まっています。でも当時は土曜日に集会を開き、その日を安息日と呼んでいました。安息日は安息という字を当てているぐらいですので、働いてはいけない日でした。働かないで休む日、神様の方を向く日というふうになっています。イエス様が街道で教えたことは、要約するとマルコの福音書の1章15節に書かれています。時は満ち、神の国は近づいた、悔い改めて福音を信じなさい。イエス様はこのように神様から託されたメッセージを神様の御心に従って伝えています。そしてそのところにいた汚れた霊に疲れた人から霊を追い出します。これは普通の人にはできないことです。公の場で救い主として実際にその力を示し、私こそイエス様こそが本当の救い主であるということを世の人々に表し始められます。今日はその後街道で教え終わったところから話が始まります。街道で話をし終わった後、すぐに一行は街道から出てシモンとアンデレの家に行きます。ヤコブとヨハネも一緒でした。この4人は漁師でしたけれども、この前のところでイエス様の弟子となってイエスと一緒に行動をしていました。1章29節のところから少しお読みいたします。すぐに一行は街道を出てシモンとアンデレの家に行った。ヤコブとヨハネも一緒であった。シモンの姑が熱を出して寝ていたので、人々は早速彼女のことをイエスに話した。イエスがそばに行き手を取って起こされると熱は去り、彼女は一同をもてなした。街道で話し終わり、霊を追い出した後、食事をするためでしょうか、休息を取るためでしょうか、弟子であるシモンとアンデレの家に一行は行きました。ところがシモンの姑が熱を出して寝込んでいました。別の箇所では高熱であった、命に関わるぐらいの高熱であったということが書かれています。姑ということは、シモンは男性ですので奥さんのお母さん、義理の母親ということになります。シモンは結婚していたことがここからわかります。イエスは街道で公に救い主であることを表しましたけれども、その後弟子のプライベート空間である家族のところに来て癒しを行います。救い主である人イエスは全ての人のところに来られましたけれども、私たち一人一人の個人的なところにも来てくださいます。そしてイエス様はその姑を癒されます。癒された姑は一行をもてなします。このもてなすという日本語に訳されているところは、使えるという意味があります。シモンの姑はイエス様に癒された後、イエス様とその一行に使えました。この街道での汚れた霊の追い出しと、このシモンの姑が癒された、病気が熱が癒されたことを町の人はどこかから見ていたのだと思います。働いてはいけない安息日が終わると、人々は病人や悪霊に疲れた人をシモンの家、イエス様のいるところに連れてきます。それはもちろん治してほしいからです。イスラエルでは病気の治療は 働くこととみなされます。これは今でもそうです。ですので安息日には治療を行ってはいけないことになっています。イスラエルの病院では安息日でも死にそうな患者がいたらどうするんだって皆さん思われないでしょうか。安息日にしていい治療は現状維持だそうです。回復するような治療をしてはいけない。それは、安息日が終わってからするということになっているそうです。でもそれは現状維持というのはとても難しい、技術的にも難しいので、その辺法律的になんとかならないかということを検討しているということを聞いたことがあります。そしてイスラエルの一日は日が沈むと終わります。0時を基準にして動いているのではなくて、日が沈むと一日が終わります。ですので日が沈んだ時から次の日になりますので、日が暮れると安息日が終わりということになります。ですので日が暮れると町中の人がイエスのところに病人や悪霊に疲れた人々を連れてきます。先ほどの続きを読みます。32節、夕方になって日が沈むと、人々は病人や悪霊に取り憑かれた者を皆イエスのもとに連れてきた。町中の人が戸口に集まった。イエスはいろいろな病気にかかっている大勢の人たちを癒し、また多くの悪霊を追い出して悪霊に物を言うことをお許しにならなかった。悪霊はイエスを知っていたからである。イエス様は公の場でも救い主としての活動をして、連れてこられたすべての人を治されました。悪霊に疲れた人も、どんな病気にかかっている人も、皆さんを治しました。すべての人が治されたわけですけれども、でも治された人には共通点がありました。その共通点とは何だと思われますか？それはイエス様のところに来たということです。救い主イエス・キリストに治される条件、それは救い主のところに来ることでした。それには救い主が救ってくださる、治してくださると信じていなければ来ることがあるでしょうか。あんなのインチキだと思っていたら来ることはありません。また病気にかかっていることや悪霊に取り憑かれていることは苦しいことです。病気は目に見えることの苦しさ、外的心象がある場合もありますし、内臓が悪いというのも、どこだが悪いか分かるものです。でも霊に疲れている、霊というのは目に見えない働きをしますので、目に見えない苦しみ、これは2つは、見えるものと見えないものの苦しみ、これらは辛いことではありますけれども、その結果イエスのところに来て治され、神の力を体験したことを考えると、不幸だったとは一概には言えないと思います。イエス様は別のところで、目が不自由な人が罪を犯したから目が見えなくなったのだと言われているところで、それを一蹴し、神の栄光が癒されて神の栄光が現れるためだと言われました。私自身もかつて教会に行ってイエス様を知る前、教会キリスト教の偽の宗教に少し入ってしまっていたことがありました。統一教会というところですけれども、そこでは安いものを人を騙して高く売って、それを教祖と言われている人に送金をするという仕組みが出来上がっていました。聞かれたことがあるかと思いますけれども、多宝塔とか壺、大して値打ちがないものを売りつけます。その売りつける方法は手相を見て開けますと言って、 手相を見て、最初は良い手相ですねと言って持ち上げるんですけども、しばらくしてから、いやこのままではあなたに大変な不幸が訪れますと言います。そしてそれを避けるためには、この壺を買っていただければ、この壺を持っていれば、その幸いから、その災いから逃れられます、この多宝塔を持っていれば逃れることができますと言って売りつけます。もちろんインチキな宗教ですので、手相の勉強をちゃんとしたことがある人なんかはいません。誰の手相を見ても同じように、いくつかパターンはありますけども、同じように騙しています。私は幸い入っていた期間が短かったので、その手相を見る役目等には行くことはありませんでしたけれども、私の家族も私自身もそれによって人生大きな回り道をしたというふうに感じる時がありました。しかし今私は神様を信じて、その平安の中に入れていただいたことを、その道を通って入れていただいたことを考えると、必ずしも統一教会に入ってしまっていたことが不幸だったとは今私は思いません。また阪神淡路大震災の時には、私はまだ若かったのであまり情報が入ってこなかったんですけども、東日本大震災、その後起きました。あの地震が起きた時には、教会で役員もするぐらいの年齢にはなっていましたので、いろいろ情報が入ってきましたけども、地震が起きた時に、これは神の裁きじゃないのかという声が、キリスト教会内外からさまざま出てきました。阪神淡路大震災の時にはそのようなことを言われてたでしょうか。東日本大震災の時にはそのように言われました。でキリスト教会は一体何をしていたんだというふうな責められるようなこともありました。しかし一方で、その東日本大震災で大変な困難の中に入った人の中から、その地震を通して神様を求め救われる人が起こされました。地震で信じた人がいることを思うと、これは神の裁きではなかったことは明らかです。警告ではあるかもしれませんけれども、裁きではありませんでした。地震で困難になり、こんな地震を起きるのであれば神はいないと言って神から離れてしまう人にとっては、地震は単なる苦労、困難にしか過ぎなくなります。しかしそこから神に導かれた人にとっては、その地震さえもが祝福、恵みへと変えられることができます。イエス様はその後宣教に出て行きます。イエス様は、一人で人里離れたところに出て行き祈っています。弟子たちはその、シモンの家の周辺でイエス様がまだ活動を続けられる、癒しを続けられると思っていた節がありますので、イエス様を探しに行って、みんなが探してますよということを言われます。しかしイエス様は周りの町々村々に行って、私はさらに宣教を続けるというふうに言われます。35節から読みします。朝早くまだ暗いうちにイエスは起きて人里離れたところへ出て行き、そこで祈っておられた。シモンとその仲間はイエスの後を追い、見つけるとみんなが探していますと言った。イエスは言われた。近くの他の町や村へ行こう。そこでも私は宣教する。そのために私は出てきたのである。そしてガリラヤ中の街道に行き、宣教し悪霊を追い出された。宣教というのは神に与えられた使命を行うことだと最初に申し上げましたけれども、イエス様の宣教は、先ほど読んだ1章15節、時は満ち、神の国は近づいた、悔い改めて福音を信じなさいということを伝えることでありました。そしてさらに悪霊を追い出し、病気の人を癒しました。 それは神の力を示し、神が信頼できる方、神がそこにおられるということを世の人に伝えるためでもありました。それは神様と人との断絶している関係を回復するため、麗しい関係を回復、喜ばしい関係を回復するためでした。イエス様を信じた人たち、イエス様を神の子と信じた人たちはイエス様のもとに集まっていきます。そしてイエス様の宣教はそればかりではありません。私たちすべての人は罪を犯したので神との断絶の中に生まれてきます。そしてその神との断絶がある限り、私たちは死を免れることができません。イエス様はしかしその断絶を回復するために、私たちのその身代わりとなって、罪の身代わりとなって十字架にかかって死んでくださいました。それが神の御心だったからです。そして身代わりとなって亡くなられた後、復活してその先に永遠の命が続いているということを私たちに表してくださいました。それがイエス様の宣教でした。イエス様は他の町や村へ行こう、そこでも私は宣教する、そのために私は出てきたのである。1ヶ月前に竹縄であったクリスマスですけれども、イエス様はこの宣教をするために地上に来てくださいました。そしてイエス様はシモンの家の周辺から始めて、その宣教を広め、今私たちのこの日本にまでたどり着いてきました。私たちは今このイエス様の宣教による福音を聞きました。悔い改めて福音を信ぜよ。そしてこれが事実であるということを私たちは震災の体験から見ることができるのではないでしょうか。ある方が、目に見えるということはスタイルや服装が見えているということがその人を見ているというのではない、その人の本質まで見えなければその人を見ているとは言えないというふうに言われました。イエス様は宣教をした時に悪霊を追い出されたと書いてあるだけで、ここでは病を癒したという言葉はなぜか抜け落ちています。病はあっても神を見ることはできます。しかし悪霊があると神を見ることができない。それは悪霊は神を信じていないので、信頼していないので、信頼することを邪魔立てしようとするからです。イエス様は神様と私たちの間にあるその断絶の元となっている罪や悪霊を取り除いて、神様を見えるようにしてくださいました。神の平和の中、神との喜ばしい関係に回復するためには、まずイエス様の前に出ること、そして癒されることです。そして癒された後にシモンの姑のように使えるのか、また使えないで他のところに行ってしまうのか、それは人によって変わってしまいます。皆さんはどちらの道を歩まれるでしょうか。イエスの十字架は失敗であったと他の宗教で言われる方々がおられます。しかしそれは失敗ではなく、あなたと神様との関係を修復するために必要なものだったのです。その十字架を信じてイエス様に従うかどうか、一人一人に委ねられています。神様はあなたが救われ、イエス様に仕えて歩むことを願われています。私たちはどの道を歩むべきか、よくよく考えてみるべきではないでしょうか。お祈りいたします。